明日に向かっての時間です。今日も中野先生、内田さん、そして瀬戸山茶子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
智子さん、はい、智子さんは日本からいらっしゃった時、うん、英語はどうでしたか？
英語はですね、昔それこそワーキングホリデーでオーストラリアに行っていたので、聞くことはなんとなく、あの、まあ、そんなにこう、あの、茶子さんのようにゼロではなかったです。
内田さんはいかがでしたか？最初イギリスでしたかね、英語、
でもやっぱりまだヘラヘラぐらいでしたね。
ヘラヘラペラペラでヘラヘラ
ヘラヘラぐらいですね。
まあ私もね、あの、説教というのを牧師はするわけですが、英語で説教を頼まれたことがない。それぐらいできないんですよね。言ってることもわからない、未だに。まあ、それは日本語社会だけでこんなに忙しくしてたために。そのでもね、瀬戸山さんはもう裸の、失礼さんの表現悪いけど、そのまんまでもう英語もまあ多少はコンパニオンのような、その何ですかね、なさってたとしても大変でしたね。うん、
まあでも言葉というのは、私はあの、まあ、語学留学とかいろいろなさる方多いですけれども、言葉を習うというよりは、これは自分が何を伝えたいか、うん、何を思ってるかが大事じゃないかなってすごく思います。
ご本の中にね、三位一体のことが書いてましたね。何でしたかね。とにかく身につまされるようなところで英語を発しなさいというような表現でしたね。頭と心と今度は身をもって英語を語れて、
はい、怒りの時に爆発する。
怒った時一番英語が上手になる。
あの、喧嘩する、英語で喧嘩するとね、上手になりますよ。本当、
そう言って
喧嘩するって言っても、そのなんでしょう、従業員と経営側のね、言い合いですよね。いわゆるこう、なんですか、
だからうちの家内は英語が上手だ。私は優しい平和主義ですからね。
言いたいことを言わなくちゃって思いますもんね。そう、もう
切羽詰まってね、
ですよね、
打ち負かすにはっていうね、調べますよね。
そんな時に
初めてね、あのコーヒーショップなんかお勤めになってね、英語ができないから一日でクビになったんだよ。
あ、そうなんですか。
その時に1セントか2セントぐらいのお金もらったんで、どうなさったの？
いや、もうベビーシッターであってもね、これ以上はもらえると。私は何時から何時まで、役に立たないかもしれないけど、いたんだからその分はくださいと言ったら、ポロンと25セント玉をね、あの、投げてきましたよ。それがね、もうこれが床に落ちたのを拾った時にね、本当に私はこれをやるのが私のためなんだと思って、ボロボロボロボロと涙流しながら家まで歩いて帰ったのを覚えてますよ。
その悔しさが土台となって、ですよね、バネになったわけですね。
ですよね、ありがたい、ね、
そしてね、あの、もう一つは、その溺れるか泳ぐか、英語でなんておっしゃいました？
Think or swim ですか？
ね、Think or swim。 溺れるか泳ぐか、そういうふうに仕事も、まあ、生活も始められたわけですね。
ですね、だから、どっちかというと、もう崖っぷちに、あの、持ち込んでいくと、その方が私は得意だぞと思ってんですよ。っていうのは、崖っぷちだったら相手がこうひるむかもしれない、でも私は絶対に勝つと思ってるから。平常なところでは勝ち目がないんですよ、私にはスキルがないから。頭もなければスキルもないから。
まあ話は飛ぶんですけども、はい、強盗が入りましたね。確かご主人が出張中、
いや、あの、熱出して次の日、ああ、そうだそう、あの、手術という時に
2人お子さんが、
はい、あの時は誰もいなかったんですけれど、でももう高熱で寝てて、でもういっぱい汗をかいて、その、あの、枕とかそれを干しといたんですよ、外に、はい、そして取り込んでちゃんと鍵を閉めた。そして私は洗濯に行きました。でガチョーンと言うから、あれは絶対に、これはおかしいと、だって歩けないはずだから、
はい、
これはもう行こうと思って、誰だどいつだって言って大きい声で怒鳴りながら、この部屋だと思ったところで、もう一度こう、
ドアのノブ、
ドアのノブをガチャッとして、どっちだと言ったら、覆面の強盗がいたんですよ。
一人、
うん、でも、優しい目をしてたんですよ。 ブルーアイズ。私はこの時にちゃんと見て、あの、警察に言わなくちゃと思って、見るだけはしっかり見ろと思ったからね、見たんですよ。でも、あれはね、相手の方がやっぱり優しい人だったと思う。
でどうなさったんですか？
だから家に入ってこなかった、逃げた。
家の中ではなかったですね。
家の中なんだけれど、2歩ぐらい足を踏み込んだところで、
2歩
探ってたんでしょ、こう。で、私、怖いおばちゃんがぐわっと出てきたから、もうこれはと思ったんじゃないですか。
よく襲われずにね。
怖い顔だから
英語で怒鳴ったって言うんだからね。その英語だからね、ビジネスでもぐいぐいいけるわけですよね。
勇気がある。
でもジャコさん、説得力がありますよ、日本語で、ね、英語と語学ってね、そういう説得力、コミュニケーション能力なんですよ。あれ、正確にね、ネイティブみたいに話せるわけがないんだけど、伝える力っていうのがパワーがあり、だから自然と英語も上手になれるんじゃないかしら。
伝えたい心がすごい。
それをね、私はね、今震災の子どもたちに言ってるの。毎年来るんですよ、
はい、
で何を伝えたいのか、英語でこう書いてくるんだけど、英語で書いてきたのがわからない。彼らの発音もわからないし、その英語もちょっとおかしい。だから伝わらない、いい、英語忘れなさいと。伝えたいと思うことをちゃんと心の中に強く思いなさいというのを言ってるんですよね。
それは震災のお子さんを預かるというのはどういったプロジェクトなんですか？
それはね、サポーターはキッズという2011年に震災が起こりました。その時にイアン・ケネディというニュージーランドの在、日本国大使がクライストチャーチで、そのちょっと前に地震が起こった時、何人か日本人が死んだんですよ。それで、それから何ヶ月、その時に、自衛隊を送ってくれたり、いろんなヘルプが日本から来たと。でその時にすぐにその震災の子どもたちを何十名かこう連れてってくれたんです。それがサポートワーキッズの起こりで、それからカナダは補助、私たちが担当しますということで、それからずっと9年目になりますかね、やるんです。
主に震災のところの子どもたち、
3県の宮城、福島、岩手の子どもたちから選抜された子どもが10名来るんですね。
またこの話も伺いたいですね。
はい、また皆さんも明日お聞きになってください。今日も中野先生、内田さん、そしてトロントからいらした瀬戸山茶子さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。